久しぶりの直哉さんですけどね。
そんな久しぶりでしたっけ？
わかんない。
聖杯問答以来の。
いや、でも今年初めてだと思うんで。
あ、そうか。
うん。なんか1ヶ月以上空くと久しぶり感はありますよ、僕の中では。
あれ、年末でしたっけ？聖杯問答とか言ってたの。
そうですね。
はいはい。
なんか先週ね、先々週か、
うん、
あの、生放送、平日やってたんですけど、
うん、
生放送、平日の昼間ってツイッターで、なんか特殊なハッシュタグが出てくるとすぐランキングに乗るんですよね、トレンディングに。
はいはいはい。
で、あの、トレンディングに乗った結果、すごいスパムの餌食になって、
うん、
配信中、なんか、使い物にならないってことがありました。
ああ、なんかこの間、どっかの会社のイベントでも、ソラコムか、ソラコムさんのイベントで全く同じことが起こって。
いや、それ同じ日です、多分。
あ、同じ日か。
うん。だから、ソラコムのイベントとリビルド FM 両方ハッシュタグがついた、なんかエロツイートみたいなのがいっぱい来てて。
そうなんだ。うん、
今見たらもうそのアカウントのもうほとんどが消されてるんで、
うん。
辿ることはできないですけど、困りますね。
まあ、スパマーとしては正しい戦略です、ね。
そうそう。うん、でも思ったのが、結構効果的だなと思うのは、ハッシュタグが2個以上ついてるツイートを全部フィルターできたら、それで結構効くんじゃないかなっていうのを思いました。
ああ、なるほどね。いろんなハッシュタグ混ぜてツイートしてくるからね。
そうそうそう。大体ね、普通に使ってる分にはハッシュタグ1個じゃないですか、大体ね。
うん。
だから2個ついてたらもうほとんどスパムなんじゃないかなっていう。
まあ確かに。なんか、デブサミで、シャープデブサミとシャープデブサミ C とか言ってやったりする。
あ、それはありますね。
うん、ヤプシーとかでもあるけど、
うん、会場ごと部屋ごとのやつでしょ、
うん
うん、
まあでもそうやってやると今度はスパマがあのハッシュタグ1個でやってくるんですよ。いたちごっこです。
まあそれはしょうがないですけどね、
うん、
まあ今日は平日じゃないんで大丈夫かな。まあちょっと分かんないですけどね。
どうだろう、うん、
もうランキングに乗るアルゴリズムがそもそも分かんないんで、単純に数が多ければいいってもんでも多分ないじゃないですか。
そうですね、多分秒速だと思うんですよね、
うん、
うん。
あと普段出てなくて急に出るようになったら、あの、まあポイントが高いとかあると思うんですよね、
うん、
だからまあこのツイッターの話がちょっと今ここ昨日今日ぐらいでちょっと話題になってますけどね。
あれですよね、あのタイムラインが
そう
時間表じゃなくてアルゴリズムになるやつ、
うん、
Facebook みたいになるのかな
っていう噂を昨日かな、いろんなニュースメディアが出してましたけど。
あれ本当なんですかね。
なんかね、2時間ぐらい前、このライブやってる2時間ぐらい前にジャック・ドーシーがツイートしてて、
うん、
来週そのタイムラインの順序を変えるなんてことを決めたという事実はありませんみたいなことを書いてた。
ああ、否定してた。
うん。
うん。
からまあ、わかんないですけどね。
まあ、わかんないですよね、
うん。
決めた事実はなくても、やるかどうかはまた別問題なんで。
そうそう。
うん。まあでもあれに関しては結構っていうか、やったって言ってる人一人もいたことなかった。
まあ、今使ってる人のね、ほとんどがツイッターのメリットってやっぱリアルタイム性だと思うし、
うん。
あとどうしても140文字までしか吐けないから、その、後で、その前後のツイートなしにコンテキストなしに拾われるとちょっと誤解を生むこともあるしね、
うん、まあそもそもそのそういうふうにこうアルゴリズムとかじゃないからいいっていうなんかそういう感じじゃないですか、その、
うん、
今のその140文字でうんぬみたいなのはまあなんかしょうがないっていうか、あのそういう制限から来ることなんですけど、なんかそもそもその、そういうこう変なアルゴリズムとか入ってこないからツイッターはいいっていうなんかその、
うん、
そういう感覚の人って多いと思うんですよね。
ありますね。
うん。なんか昔、ザ・フィルターバブルっていう本があって、日本語訳だとなんだっけな、泡の中のインターネットなんかそういう感じのやつなんですけど、
うん、
まあ要するにあれですよ、あのソーシャルメディアとかで知り合いの投稿ばっか見ていくと、なんかすごい自分の周りがタコツボ化してって、
はいはい。
あの世の中ので全部がそれが起こってると思ったら、実は周りの同じ意見持ってる人たちの意見しか見れてなかった問題みたいな、
うん、
まあそれツイッターでもよく言われますけど、ただなんかそのアルゴリズムとかじゃなくてルールがそのすごい分かりやすくは分かりやすいほど、まあそういうフィルターバブル的には まだまともみたいな、うん、そういうことが書いてあって、 だから今やその Google の検索とかもパーソナライズされてるし、まあ Facebook なんかもう本当に自分がいいねとか押したコードがフィードバックされて、それがアルゴリズムに反映されるんで、
うん。
うん、まあそういうのはあんまり、その本的には危険だと書いてあって。
いや、それはわかりますよね。
うん。
Facebook に行った時に、なんか自分が見れてないポストがあるんじゃないかっていう、すごいこの不安感っていうか、疑心暗鬼になりますよね。
うん。うん、そうそう。あとなんか Facebook 結構困るのが、行ってなんかこう、最初こう表示されるじゃないですか。で、あ、なんかちょっと回線調子悪いかなとか思ってリロードした時に、ちょっと前に見てたやつ見たいのになんかリロードしたらもう出てこなくって。ああ、見たい、あれ、あの投稿どこ行ったとか言って見れない
ある
みたいな。
すごい刹那なんですよね。リロードすると消えちゃうんですよ、ね。
そうそうそう。
で、誰だったかなっての思い出して、その人のページ行くんだけど、最近はしかもなんか、その人のページでさえも、あなたが見ていないポストっていうのが上に来るんですよ。
うん。
だから一回見るとそれ下に下がっちゃうのね。
そう、だからなんか、しかも検索できないからなんかもう見れないみたいな。さっきのあれ見たいんだけどな、みたいな。
なんかあれかな、Facebook もちょっとスナップチャットみたいな、一回見たら消えるっていうのを目指してるのかもしれないけど。
うん。
なんか、誰もが誰もになりたがるっていうか、Facebook は最初ね、ステータスアップデートってなくて、
うん。
Twitter の真似して、ステータスアップデート入れて、
うん、
で今度 Facebook がそのアルゴリズムみたいにしてやるようになったら Twitter が今度はうちも Facebook みたいにしたいって言って140文字以上書けるようにしようとか、
うん、
なんかね、
なんかそうやってこうみんなが競争し合っていくと、あのなんていうんですかね、人類補完計画的ななんか超統一スーパーウェブサービスみたいなのにこう、うん、世界が進化していって、これが最終形態だみたいな感じで全部同じウェブサービスっていう。
いや、今もね、結局ツイッターのウェブサイトって行くと、うん、ホーム画面はなんか最近ログインしていなかった間に面白かったツイートっていうのが一番上に出ますよね。
うん。
だからもうすでにそれはかなり始まってはいるんだけど。
うん。なんか、あれですもんね。もうだいぶ、これもだいぶ昔ですけど、ハッシュタグのページ見に行くと、トップライブとか言って、あの、
そうそうそう。
アルゴリズムが一番最初に表示されて、リアルタイムが2番目のタブじゃないですか。
うん。
だけど、だいたいハッシュタグ見たいときって、そのライブで見たいんで、なんか毎回僕ハッシュタグ見に行って、ライブに切り替えるっていうか行動をしてて、
うん。
なんかこう、ユーザーが欲してるのと違う順番でタブが並んでたりとかして、なんかこうね。
そう。
うん。
いや、まさにそのさっきのスパム問題も、まあトップ、ハッシュタグのトップには出てこないんですよ、さすがにそういうのは、
うんうん。
だけどライブに行くとガンガン出てきて、
うん、
だからライブをその最初に見せないっていうのは間違った解決方法なんで、
うん
うん、そこはまあなんとかしてほしいんですけどね。
そうなんですよね。
なんか、直江さんが今週書いてた記事もなんか、それに似たような話じゃないですか。
ああ、そうそう。あれね。まあ、あれも、今週書いたけど、あれ自体10年前ぐらいからそういうこと思ってて。
うん。
うん、まあ、簡単に言うと、その、ソーシャルメディアで、まあ、みんななんか、記事とか流すじゃないですか。シェアしますとか言って。で、それをからみんながニュースを、読んだりするようになってて。というか、最近ってみんなもう、ほとんどそういうのでしか読まないんじゃないかなって勝手に思ってるんですけど。
うん。
うん、まあ日経新聞とかそういうのをちゃんと取って、あの新聞として読んでますっていうのは別、話ちょっと別なんですけど、ネット上でニュース摂取するとかいうときって基本そのツイッターとかフェイスブックで友達が流してるとか、フォローしてる人が流してるみたいなやつから見に行く、あるいはハテブみたいなのとか見に行くと思うんですけど、
うん、
まあそういうのをすると結局その誰がそれをシェアしたのかによって、その記事が、なんていうかこう、ある意味面白さが変わるっていうか、
うん、
うん、だから、例えば宮川さんが、リビルド FM についてこう、あの、この記事は面白いって言って書くのと、全然そうじゃないファンの人が書くのでは、全然コンテキストが違うじゃないですか、それって。
はいはい。
うん。っていうことを、その、ブログに、改めて書いたんですよね。
うん。
で、それはたまたまなんか僕が最近、なんかドラゴン桜とか宇宙兄弟とかの編集をやってた人が書いた本があったんですけど、その人が全く同じことを書いてて、
うん、
そのコンテンツっていうのはその絶対的な面白さっていうのは実はその、なくって、そういう面白いっていうことに対して絶対的な価値基準は。
うん、
だからそういうその誰に紹介されたかとか、あるいはまあ映画とかと誰と一緒に見てるかとか、 実はその 外部環境がその面白さっていうあのことに与えるパラメーター実はものすごく大きいっていうようなことを書いてて、
うん、
うん、あそうなんだよねと思いながら読んでたっていうやつなんですよね。
だそういう意味だとこの記事でも紹介されてますけど、
うん、
ツイッターが新しく始まったなんてやつでしたっけ、
ニュース
か、
うん、
うん、これとかは自分のフォローしてる中で流行ってるっていうことではないですもんね、基本的にはね。
そうなんですよね、ただのなんかグローバルなニュースで、でなんかちらっと見たら日本語設定にしてる時しか出てこないとか言ってたんで、あのツイッターの iOS アプリを、
うん、
だから日本限定の機能なのかもしれないんですけど、
いやこれ US でも始まりましたよ。
あ本当、じゃあ、うん、遅れてただけなんですか、
ね、最初は日本から始まって、
うん、
うん、ただあの出てくるニュースはもちろんその言語設定とか多分地域によっても一応違うとは思うんですけどね。
そりゃそうですよね、なんか、うん、日本でアメリカのニュース表示されても困っちゃうんですか、
うん、あとはまあユーザーの好みとかもまあ多少は入ってるんだろうけどね、うん、
そうなんです。でまあだからそうすると、まあ、最近だったの清原のニュースとか、
うん、
なんかそういうのが出てくるんですけど、まあ別に僕どう全然興味ないんでどうでもいいんだけどな、とかどっちかっていうとこう今期アニメの話とかそういうの読みたいんです
それはだからそのハテブとかで言うと、
うん、
自分のフォローしてる人プラスそのこの人はこのタグとかこの人は技術系とかこの人はアニメとかゲームとかっていう、
そうですね、
そういう風に、まあ、できるといいってことなんですかね、
うん、僕はねあの例えばこの人は、まあ、例えば宮川さんとプログラミングとか、
うん、
まあ、あと他は誰でもいいんですけど松本さんだと Ruby とか、
うん、
その2番目のその松本さんだと Ruby の Ruby は僕実はいらないと思ってて、
うん、
うん、それをやり始めると今度はそのあの意外な情報が入ってこないじゃないですか。
そうね。
うん。だから例えば、わからないけど、松本さんが、うん、まあ、教育について触れてるとか、それこそ僕がアニメについて話してるとか、周りの人は僕のことをアニメだと認識してないで、最初はその、最近は認識されてるかもしれないけど、しないで、なんか IT の人って言って認識してたら、その人はアニメについて話してて、へーって言ってみるみたいな。それもある意味文脈だと思うんですよ。
うん。
うん。まあ、なんか、そっちはいらないなと思ってるんですけど、まあ、いずれにしても、あの知人というかフォローしてる人経由で知るみたいなのはすごい今後増えていくし、もう僕はずっとそうなってるんで、
うん、
そういうもんかなと思ってるんですけどね。
まあでもそれ結局フォローしてる人のなんというかフィルターによっては選別をされるわけですよね。
あ、そうですね。まあだからさっきのフィルターバブル問題はまさにそれと同じなんですけど、
うん、まあだからこそそうやってこう誰々のこのトピックだけっていうふうにフィルターしちゃうともうそこから広がりがないけど、例えばなんか直哉さんは全然こういうの興味ないと思ってたけど最近すごいいろいろブックマークとかしているとかメンションしてるなっていうので自分も興味を持ってっていうパターンもあるじゃないですか。
ああそうそうそうそう、それすごい重要だなと思ってて、
うん、
あとさっきのまあフィルターバブルって基本的に何がいけないかって言ってその一時ソースじゃないですか。例えばその Facebook とか URL をシェアするっていうこととその人がなんか発言書いてるってこと実は微妙に違ってて、
うん、
URL をその人がシェアしてるってのはその人が書いた記事じゃなくて他の人が書いた記事をその人がいいねって言ってるだけなんで、まあそうするとそのそれし自分のこう好みの人のフォローしてるだけでも、まあ、URL で貼られてくる記事については全然その自分と意見違う記事が入ってくることも結構あるんで、
うん、
まあだからそれに関してはそれこそアルゴリズムがシンプルにただフォローしてるだけでとどまってればあんまりその内容に偏ったものが自分に配信されてくるってことはないのかなとは思ってるんですけどね。
うん。
うん。で、まあ、それで、だから、ツイッターのニュースってやつは、あの、なんでもないんで、これは何なんだろうな、みたいな。
いや、まあ、あの、本当になんでもないニュースが流れてるっていうよりは、まあ、誰なんだろうな、たくさんの人がツイートしてるニュースとかね。
まあ、そうですね。
そういうフィルターはある程度かかってると思うんで。
だけど、ツイッターぐらいの規模になると、もうたくさんの人って、イコールマスだから。
まあね。
うん、なんかもう、あのヤフートピックみたいなレベルになってくるんですよ、ね、うん、
そこをどこまでパーソナリーするかとか、
そうそうそう、
そういうのはね、他の今例えばフリップボードとか、まあ日本だとあれですよね、何でしたっけ、
スマートニュースとか、
うん、そうそう、うん、そういうのがだからそういうニッチっていうかそういうところを今補ってる形だと思うんですけど、
うん、
なんか日本ってすごいスマートニュースとかあれですよね、もう一個何でしたっけ、グノシーでしたっけ、
グノシー、
うん、うん、すごい 使われてるとかよく聞きますよね。
うん。
僕はどっちも使ったことないんで、こう何がそんなに盛り上がる要素なのかは全然わかんないんですけど。
多分ね、これ日本とやっぱりそのアメリカのそのニュース市場っていうかあれだけど、取り巻く環境の違いって相当あって。
うん。
まずほら、US ってニュースってその、アメリカって言っても広いから、
うん。
一個じゃないじゃないですか。
そうね。
で、あとなんか結構その、こう、なんて言ったらいいのかな。まあ、主義主張によって結構メディアの特性がかなり違うっていうか。
はい。
うん。でも、日本って結構その、あんまり主義主張がメディアごとに違わなくて、なんか、この新聞がダメだって言ったら、あっちの新聞でもダメだって言ってますみたいな感じだし。うん、あと、まあ、その、土地が狭いから、その、全国でニュース一本だし、基本。
はい。
それから、あとテレビの存在が大きくて、日本ってその、ローカル放送局ってほとんどなくて、テレビがあって、しかもそこで CM 配信するから、だから CM でボーンとスマニューとかグノシーとかボーンってやるとみんなそれ使うみたいな感じ。そういうのがあってすごい使われてるってのありますよね。
確かにね。
うん。だからあの辺のアプリの海外展開とかすごい大変だろうなと思って、全然違うやり方しないと流行んないだろうかって思いますけど。
いや、本当にそう思いますよ。まあ僕の知り合いとかでスマートニュースの US で最近働いてるっていう人とかもいますけどね。
うん。
うん、まあ、ちょっと、マーケットが違うからアプローチの仕方変えないと難しいんじゃないかなと。
うん、それはすごい思います。
うん、
いや、それでツイッターの話戻ると、
はい、
ただあのニュースは多分その僕は結構どうでもいいと思う、どうでもいいっていうか全く見ないんですけど、あの、じゃああれがそのツイッター全ユーザーにとっていらないものかっていうと、僕実はそれそう思ってなくて、
うん、
多分あれはなんかそのツイッターユーザーにこう話題を提供するっていうの。
はい。
のつぶやくためのきっかけ。だから、ミクシーにミクシーニュースって昔あって、で、あの、ミクシーニュースが配信されると、そのみんなニュースについてブツブツこう自分のタイムラインに書くみたいなことが起こってたんですけど。
うん。
だから、それを読みたくて、そこに表示されてるっていう、それをネタにするとなんか周りの人も同じようにそのニュース見てるから、まあなんか会話が盛り上がるとか、なんかそういうためのものなんじゃないかなと思って見てましたけどね。うん。うん、
まあその、新しく、始めた人は特にそうなんですけど、
うん、
ツイッターにアカウントを作っても何を書いたらいいか分かんないみたいな、
そうそうそう、
そういうのがあって、
うん、
でツイッターでそのプロダクトとかグロースハッカーやってる人は、じゃあこういうネタを提供して各あの 元ネタを作ってあげようっていう、
うん、
そういう多分指標にしてるんだろうなっていうのは、まあなんとなく分かりますよね。
そうですね。で、あとね、あの、ツイッター使ってて、フォロワーがなんか、1000人とか、フォロワーってか、フォローしてる人が1000人とか500人とか超えてて、しかもハッシュタグ使って URL シェアして、リツイートリツイートとかやってる僕らみたいなのって、多分すごいマイノリティで、意識高すぎるんですよ。意識高いツイッターユーザーなんで。
うん、
で、なんかまあ普通の人って多分フォローしてる人せいぜい10人とか20人とか、しかも友達とかで、
うん、
なんか友達の会話で主として使ってますみたいな、なんかそんな感じなんですよね。
ですよね。
うん。だからまあ、あの、そういう人たちにとっては、もしかしたら面白い機能なのかもなっていう、そういう印象は受けましたけどね。
うん。うん、いや、うちの奥さんとかツイッターアカウント持ってますけど、で、毎日開いてるけど、エコーフォンとか。
うん。
ツイートを多分年に2、3回とかしかしないです。
そうそうそう。
で、Facebook の方がもっとアクティブに発信っていうかね、コメントとか書いてますけど。
うん。なんかね、こう、会社でとか行ってもね、すごい面白いんですけど、
うん、
オフィスってあの、まあ、ちょっと方角わかんないけど、西の方が、あの、総務とか人事で、で、その次、東に向かうにつれて、セールスがいて、で、サポートがいてんで、だんだんエンジニアになっていくって言って、なんか、東の方がこう、テックな感じで、西の方がジェネラルな感じなんですよ。そうするとね、Facebook ノードがね、だんだんこう、西の方がすごい濃くて、で、東の方に行くとだんだんこう、Facebook ノードが薄まってて、Twitter ノードが濃くなっていくんですけど、そうすると、その、東の、西の、あの、橋と東の橋で、全然なんかこう、ウェブサービスの使い方が違ってて、でなんか、ツイッターとかで僕らすごいブツブツブツブツ書いてると、すごいなんか、あの人たちおかしいんじゃないかみたいなこと。なんでそんな知らない人にこう、アニメ見たとか言ってるんですかとか言って。で、こっち側なんかそんな Facebook でこう、シェアさせていただけますとか、あれなんか意味あるんですかねとか言ってて。すごいこう、文化的な分断があるんですよ。
あるね。
うん。
しかも、ツイッター使ってる人たちみんな、クライアントアプリとか使ってるわけでしょ。
そうそうそうそう。
誰もツイッターのあの青い画面を開いてはいないという。
そう。
うん。
そうなんですよ。だからね、休み時間とかに、 モニター見てると東の方はなんか濃い青で、あ、違う、西の方が濃い青で、東の方がこう、あの薄い青みたいな。
水色ですよね。
そうそう。そういうのありますけど、
ね。わかるわかる。
うん。
早速今 T 和田さんが俺の食に関するツイートは直江さんにとって価値がなかったってい
やあれはなんとなく T 和田さんならそういうこと書いとくとそういう面白いこと言ってくれるんじゃないかなと
見事に伝えてますねこれ。
そう、あそこを宮川さんをネタにしてもよかったんだけどここは多分 T 和田さんの方がいじりがいがあるかなと思ってい
や結構あのいいキャラっていうかねそういうのに
そうそうそう
合ってますもんね、
うん、ただなんかねその後洋平さんからコメントがついてて、うん、T 和田さん結構グルメですよって
そういう話じゃねえよ
そうそう
ことですよね。
いやっていうクソリップって本人が言ってた、
うん、いやそこまで含めてなんかあの様式美的な感じがしました。
そうそう、うん、そう、あ、さっきハッシュタグにあったけどリビルド FM じゃなかったら白箱とか絶対見なかったっていう人がいて、まあそういうのあるじゃないですか。
ありますね。
うん、そうそう、それをなんか一般化して言うとあのコンテンツに文脈が与えられるんだよっていう、まあそういう話ですね。
うん、うん、だからこのアフターショーでね全然テックじゃない話をして、
うん、
なんか意味あんのかっていう思う人がいるかもしれないけど、まあこういう何も期待してないところにコンテキストがあるっていう、
そうそう、
ことですよね。
こう横文字で言うとセレンディピティってやつです
ありますね、
うん、
キュレーションとかの文脈でよく出てくる、
そうそう、
言葉ですね。
偶然の出会いみたいな、
うん、はい、
はい、
あと英語だとモーメンツっていう風に言われてますね、ツイッターの機能は。
モーメンツ、
うん、同じバックエンドなのかちょっと僕確認してないんですけど、
うん、
日本のやつはこうなんかニュース記事が上がってくるじゃないですか。
うん、
ツイッターのモーメンツの場合はもっとなんかバラエティに富んでるっていうか、本当にただのニュースだけじゃなくて、
うん、
この人がツイッターでこんな写真をポストしてすごい盛り上がってますとか、そういう感じの話題が多い気がします。
うん、もしかしてあれなんですけどね、あそこのニュースタブがパーソナライズされると実はそのアルゴリズムになるとか、なんかそういう話だったりするんですかね。
うん、そのかなんかそれってありそうですね。
うん、
うん、
で最初はなんかわかんないけどとりあえずグローバルにしといてだんだんパーソナライズしていくとか、どうなんだろうな、うん、うん。いや、まあ、まあ、ある意味、ちょっと、楽しみではあるんですけどね。
うん、
いや、実際リアルタイムに使えなくなったら、それはちょっと困っちゃうけど、どういうことやってくるかっていうのは、まあ、見てみたいっていう気持ちも、少しありますけどね。
うん、いや、もう、個人的にそれがオプトインで、の API のレスポンスを変えないでくれれば、僕はクライアントアプリ使い続けるんでいいやって言えますけど。
そう、それ、僕思った、だから、アルゴリズムになってもいいけど、API の、順序変わったら、
そう、
多分すげえいろんなアプリ壊れるだろうなと思って、
うん
うん、
今もだってプロモートツイートとか出てこないですよね、クライアントアプリ使うと。
そうですね。
で昔なんか API にも入れないみたいな話があったと思うんですけど、さすがにそれやってこなかったから、
うん、
まあ残しといてくれないとちょっとそこは困るかな、個人的にはね、
う
ん、
そうか
と思いますね。
あとね、僕多分ニュースもしかしたら、だからパーソナライズしないとしたら何狙ってるかってもう一個あるのが、多分ネイティブワードを入れたいんだろうなって気がちょっとしてるんですよ。
うん。
うん。いわゆるあの、それこそスポンサーのツイートっていうかね。うん。
プロモートツイートですね。
そうそう。で、今、インターネット全体そのネイティブワードの市場がすごいやっぱ伸びてて、
うん、
で、普通の広告よりもずっと単価が高いんで、まあ、そのメディアの収益源としてはすごく有力なんですけど、ただネイティブワードって、ある意味、ツイッターとかみたいに、その、フォローした人のところに出すってやってると、やっぱりその、広告の多分、インプレッションがなかなか稼げない、広告も多いんじゃないかなって気がするんですよね。
うん。
うん。だけど、ああいうグローバルなとこだと、そこに出すと全員が見るんで、
そうですよね。
まあ、すごいインプレッション稼げる、商品が一個作れるから、なんかそういうその、同時性のある、コンテンツっていうのがツイッターが実は欲しいんじゃないかなって気がしないでもないっていう、
うん、今は結局ね時系列で流れるんだとその時ポストした時にタイムライン見てないと出てこないけど、そういうふうにこうアルゴリズムで出してますよって言えば、
そう
ちょっと1時間前にポストされた広告とかも、まあ、出してもいいわけができるっていうか、
うん、 で、ディスプレイ広告とネイティブアドのちょうどいいとこ取りみたいな広告商品が作れるんで、
うん、
まあツイッター結構その収益化大変だろうから、まあそういうこともやりたいかもしれないなっていうのはちょっと思いましたね。
ありますね、それは。
うん。
あ、そのとこですか、
うん、
この話題。
ツイッターの話で30分話
すごい。こんなに長くなると思ってなかったですけど。うん、次。
今日時事ネタが多いですね。
まあそうですね。
パースのシャットダウンね。
はい。これは、パース .com、
うん、
と Facebook に買収されたモバイルバックエンドアザサービスですけど、
うん、
先週、1年後にシャットダウンするっていうのを発表して、
先週かな
、うん、うん。で、まあ一応データはエクスポートできるのと、あと、オープンソースのサーバー実装が一応 GitHub にあるんで、
うん、
まあ自分でデータエクスポートして、互換サーバーを動かしたければ動かせるっていう感じですね。
結構あと他のサービスでこううちに移行したかったらこういう風にしろとか、あるいはここに同じ情報入力してくれたら勝手にマイグレーションしてくれるよとかいう、そういうのが出てきたりとかして、
そうですね、
まあ なんかこう情報がいろいろ集まり始めてはいるんですけど、
うん、
いやーこれね結構困っちゃいますね。
うん、一番そのネックなのが、
うん、
あのデータベースの読み書きはまあこのオープンソース実装でできるとして、
うん、
あのプッシュノーティフィケーションのやつはオープンソース実装に含まれてないんですよね。
ああそうなんですね、
うん
うん、
だからそこはまあ自分で書くか乗り換え先を探さないといけないっていう、
うん、いや僕はあの HB ファブでそれこそプッシュ通知にパース使ってて、
おお、
うん、そうそう、でまあ言ってもプッシュ通知にしか使ってないんでそこまでクリティカルじゃないんですけど、最悪そのうまくいかなくてもちょっとプッシュ通知の機能一時的に止めますって言えば、
あ
アプリ自体は継続できるんで。だけどなんか確かミクシーが提供してた、なんだっけな、ノハナだっけな、なんとかっていうサービスとかもう完全バックエンドパスとかで作ってるって昔プレゼン見たことあって、
うん、
こういうので作ってた人たちこれ結構悲惨だなって思って。
いやわかります。
うん、
いや結局ね、僕前の会社行った時に、
うん、
最後の1年か半年ぐらいはパースの社内版パースを作ってたんですよ、
うんうん、
で社内のいくつかのプロジェクトはパース実際に使ってて、
うん、
で最初のプロトタイプとしては全然いいんだけど、まあ、こういうことも多分あると思うし、
うん、
あとはそのデータの、まあ、預けるポリシーとしてここの部分はユーザーデータに関わるから社内のSaaS に置きたくないとか、
うん、
そういう、まあ、いろんな議論があって、じゃあ社内版作りますかって言って作ってたんですよね、
うん、
だからまだこういうことがある。僕はその時最初はパースで使えばいいじゃんっていうことも思ってはいたんですけど、
うん、
やっぱりでもこういうことがあるとまあねっていうことになっちゃうんですよね。
けどほらなんか僕らって結構そのどっちかっていうと楽観派じゃないですか、 SaaS とか、
うん、
ウェブサービス使っていくことに対して。
そうですね。
でその 楽観主義の人とあの議論すると多分その反対のことを言わなきゃいけない人って結構保守的なことを言わなきゃいけないから、何かあった時どうするんですかみたいな、うん、だから基本はその保守的な人たちはあんまり言いたくないだろうなっていう気持ちもちょっとわかるんですけど、今回に関してはそっちのことを言ってなかったらすごい大変なことが起こってたっていう感じでちょっと僕も申し訳ない気持ちに少しなってたりするんですけどね。
一般的にそういう議論になると、
うん、
うん、いやつまりこのパースを使って作ったら後でパースが潰れたらどうするんですかとか、パースが 遅い問題はどうするんですかとか、うん、まあ、最初言うんだけど、
うん、
まあそれよりもこのプロダクトがうまくいく可能性とどっちが大きいんですかってい
うの
あるじゃないですか。
そうそうそう、うん、で僕はもう絶対それを必ず言うんで、
うん、
そんななんかトラブル起こったことばっか話してないで、どうやったら最短時間でこれをきちんとその価値があるサービスに提供できるか考えましょうよみたいなことを、
そうそうそう、
当たり前のように言うんだけど、言ったらパース潰れましょうみたいな感じやばいみたいな。
まあでもパースを使うという選択をする時点で、あの自分たちでバックエンドを実装しないという選択はもうすでに行っているので、
うん、
まあ、そこのなんていうか価値判断はまあできてるという、
まあそうです
ね、前提は共有できてると思うんですよね、
うん、
でその上でじゃあパースを本当に使って信頼していいのかっていう議論だから、
うん、
まあまあそこはね、あの、ね、社内で実装するっていう選択肢が出てきたこと自体はまあ良かったと思うんですけど、うん、
いやほらAWSとかでもまあ今となってはそういう話 誰もしなくなったけど、昔はこう、ほら、個人情報とか、
そうですね。
エダベスに乗っけて、なんか自社のその大事な情報向こうに乗っけて、なんかあったらどうすんだとか、
うん、
あるいは AWS に障害起こって、バックアップとか消えたらどうすんだとか言うんだけど、いやいや、自分たちでやってる方が消える可能性高いでしょ、みたいな。そういう話とかあったんで、基本的にはこういうこう、クラウドサービスって積極的に使ってって、そのなんかあったらみたいな話しててもしょうがないよねっていうような感じだったんですけど、
うん、
まあちょっとこう、冷や水浴びせられる事件だったんで、おうおうっていう感じはちょっとありますよね。
そうですね。
うん、
まあ、パースの場合は、個別のことを言うと結構サーバーが日本から遠かったっていうのがあるらしいですね。
うん。うん、まあ、あと、AWS とか Heroku とかと違って、すごいこう、ドメインって言うとちょっとあるか、なんていうのかな。非常に固有の機能を持ってるじゃないですか。
うん。
うん。なんかこういうものに依存しちゃうと、ロックインされやすいよねってのは、まあそれはそうだったんで。
そうですよね。
まあちょっとだから、ヘロク AWS の話と少しその、言っても度合いが違うっていう問題はあったんですけど。
うん。
うん、まさかこっちが先に潰れるとはみたいな。Facebook に買われたからもう安心だとか思ってたんですよね。
それは思っちゃいますよね。
うん。
でもなんか、僕リンクした記事に書いてありましたけど、
うん、
Facebook は、パースをなんで買ったかって、パースがやってることに興味があったとか、
うん、
パースがそのいろんなモバイルアプリのデータを持ってるとかいうことに興味を持ってたんじゃなくて、単純にパースを買収して、その Facebook ログインを必須にしちゃえば、みんなどのアプリも Facebook でログインできるようになるだろうっていう。そういうことだって書いてて、
うん、
まあかなり歪った見方ではあるんですけど、多分間違いではない気がします。
本当ですかね。
いや、そうじゃないですか。
うん、まあ確かにね。
うん。
いや、なんか、ほら、あの、ヘロクが結構儲かってなくて、すごい便利なんだけど、このままだとヘロクってどうすんだろうねっていう時に、セールスフォースが買ってくれて、
うん、
で、サステナビリティが出て、で、まあ、相変わらずタダで使え、まあ、いろいろ先変更もありますけど、タダで使いつつビジネス向けに提供してってとか言って、で、あそこほら、セールスフォースアプリをヘロクで提供させてとか言って、そういうシナジーとかもあって、
はい、
ああ、一見落着ですねっていう感じだったのが、Facebook にパース買われた時は、まあ、M バースって、いわゆるヘロクよりもさらに市場が多分ちっちゃいだろうから、と思ってたら、Facebook が買ったから、これで、これも一件落着で、これに乗っかっときゃ大丈夫や、とか思ってたんですけど。うん、
でも Facebook はそうやってね、Salesforce とかみたいに、エンタープライズとか、インディーデベロッパーにガンガン使ってもらいたいとか、そういうのはあんまないと思うんですよね。
うん。
うん、SDK を入れてもらって Facebook のデータにアクセスしやすくして、
うん、
あの囲い込んでおいてそれで潰すっていうまあそういうことなんですよ多分。
なんかあの Facebook アプリのバックエンドに使いたいのかなと思ってたんですけどね、
はい、あ、それはなんか実際やってたっぽいですけどね。
というか最近 Facebook アプリってどうなってんだろう。
あ、なんか Facebook 本体は違うんですけど、
うん、
なんだっけな、グループとかのアプリありますよね。
メッセンジャー、
あ、グループじゃないな、あれと、あの F8 って Facebook の開発者向けイベントあるじゃないですか。
はいはいはい。
あれで結構パースの人がよく出てきていて、
うん、
で確かね、そのまあイベント向けのアプリ、あの参加者があの自分の見たいセッションを登録したりとか、スケジュールをプッシュで通知したりとかは、
うん、
全部バックエンドをパースで作ったって言ってました。
うん。
うん、
あ、そうそう。だから、その Facebook の中の人たちが作るやつもそうなんですけど、
うん、
Facebook ってほら、サードパーティー向けにプラットフォーム提供してるじゃないですか。
うん、
で、あそこで、だからサードパーティーの人が作ったやつをパース使えば、まあ、例えばなんか、タダで使えるとか。
そうですよね。
そういうことをやっていくのかなと思ってたんだけど、そもそもなんか最近 Facebook アプリの作ってますって人たちの話聞かなくなったなと思って。
うん、
なんか昔あの、ソーシャルゲームすごい流行ってた時に、ジンガとか、あの辺の人たちが Facebook アプリすごい頑張って作ってたけど、最近ってどうなってるんですかね、Facebook アプリって。
いや、Facebook の中になんかいろんな、なんだ、オブジェクトとかを定義して共有できるみたいなことやってますけど、うん、でも、うん、あの、パースほど自由度があるわけじゃないですしね。
うん。
自分の書いたコードを動かせるわけじゃないし。
いや、もしかしたらその Facebook のそのプラットフォーム戦略がいまいちうまくいってなくて、こういうことの優先度が落ちてるんじゃないかなっていうの
は。あ、それはあると思いますね、
うん。あるかもしれないですね。
うん。
うん、ゲームがもう全部 Apple と Android のプラットフォームにもう多分移行してっちゃってんで、なんかそういうこともあるのかなって気がしますね。
いや、
うん、
多分あると思います。
うん。いや、だからまあ、これ困ったんですけど、僕はなんかこう、1年があるんで、まだ。 うん、今慌ててこう移行するとこう結構こうなんていうのあんまり成熟してない手法で移行する可能性がある、んで、
はい、
しばらく様子見とこうかなと思ってるんですよね。
いや、一応なんかあり得る話としては1年後の2017年の1月ぐらいに、
うん、
なんか別のところが名乗り出てパーズを買収するっていう。
そうそうそうそう。それね、結構僕ね、その可能性にちょっと欠けてる。
いや、あると思いますよ、絶対、う
ん。あるんじゃないかなと思って。
いや、思ってるのが、直江さんはまだ HB5 開発してるからいいですけど、
うん、
今、App Store とか Play Store にあるアプリで、parz.com 使っていて、
うん、
もう全然メンテナンスされなくなってるアプリって結構あると思うんですよね。
ありますね。うん、
で、1年後になったらいきなり動かなくなるわけじゃないですか、それが。
うん、でそれが それなりに収益を上げてたりするともう結構大変ですよね。
そうそうそう。
うん、
でまあもちろんその今あのショーノートにも貼ってますけど、バッチとかファイアベースとか、
うん、
オルタナティブがあって、まあ彼らがそのパーズ互換の SDK とか API とか出してくる可能性はまあもちろんあると思いますけど、
うん、
それにしてもね、あのエンドポイント変えて SDK 入れ直してテストしてサブミットしてっていう作業発生するんでそれみんながやるかっていうと多分やんないと思うんですよね、
う
ん、
そうですね。いや、なのでどっかが買収したいっていうんじゃないかなにあの100点みたいな
それに期待してコードは直前まで変更しない、
そうそう、ギリギリまでやらないっていう先延ばし戦略を取ってるんですけど
いや、それなんか先延ばしの話この間なんかで読んだな。
ああ、そう、なんかたまたま僕が先延ばし、じゃあ、なんか、ハテナの匿名ダイアリーで、自分はどうしてもその先延ばしにしちゃって、すごい罪悪感があると。
うん。
やんなきゃいけないこと。だけど、すごい悪いなと思ってても、どうしても先延ばしにしちゃうって困ってるっていう、増田が投稿されて、みんながこう、いや、こうすれば先延ばししなくて済むよってコメントしてるかと思ったら、みんなが、俺もだって書いてて。で、僕の中では結構先延ばしっていうのはすごい悪いことって言われてるけど、今回みたいな時には後出しじゃんけんできるから、ギリギリまでやんないっていうことがいいっていうこともあるよねってことを書いたんですよね。
うん。
うん、で、あと、稲尾さんに絶対怒られる前提で言うんですけど、原稿をあんまり早く書きすぎると、書いてる間にその、サービスが変更されたりとかバージョンアップしたりするんで、ギリギリに書いた方がその鮮度が保たれるからいいでしょみたいな、
うん。リスクヘッジにもなる
し。そうそう。なんか先延ばしは時にはいいんですよって。
いや、それあれですよ。最近ね、社内の開発環境が新しくなったんですけど、
うん、
新しい開発環境は、ここに3ヶ月ぐらい、こう、ベータテスト中で、
うん、
新しい環境を試したい人は試してね、みたいなモードだったのが、
うん、
先週かな。もう基本的にデフォルトみんなこっちを使ってくださいっていうに変わって、
うん、
僕は結構最後までこう粘ってたんですけど、こう粘るとどんどんいろんな問題が解決されてるんですよ。
そうそう、それそれ。
なんか最初の初期メモリーはちょっとこれだと動きませんとかね、あとこの OS10 のアップデートすると壊れますとか、そういういろんな問題が報告されて、最初にこう飛びつくと絶対そういうの踏まなきゃいけないわけですよ、
うん、そうそう、あれですよ、 OS10 のアップデートと一緒ですよニューキャピタン出たっつって飛びつくとなんか Wi-Fi 繋がんねえみたいな。
だからまあそういうの踏むのが好きな人もいると思うんですけど、
うん、
まあ踏まないでね、ま、みんなが終わるのを待ってやるっていうのも一つの戦略だと思うんで。そうそう。
と言ってこう先延ばしを正当化する。
正当化する。
宿題やりたくねえな。
ありますね。
うん、
パーズはでも本当にオープンソース実装見たんですけど、
うん、
まあNode.js のサーバーに MongoDB まんまの実装ですよね。
結構、あれですね。割と雑な感じです。
かなり雑ですよ。
うん、
もちろん、本当に使われてるものがそのまんま出てるかどうかはわかんないですけど、なんか getUniqueID とかいうメソッドがあって、
うん、
すんごい適当に JavaScript でランダムを何回か読んで ID を生成してるっていうコードとかあって、
うん。
うん、突っ込みどころがあります。
もしかしたらそういうのもあってもう負債がたまに送ってどうしようもなかったのかも。Facebook の中で使いたくても Facebook のデータ量だとこれだと全然スケールしねえじゃんみたいなのもあったかもしれないです、うん、
でも Parz はなんか世界最大の MongoDB クラスターとか言ってて、
そうそう、
まあ確かにそうだろうなっていう。
ああ、そう、だからね、そう、 Parz でちょっと便利だったのはやっぱ後ろ Mongo なんでスキーマレスだし、なんかこう、適当にごちゃごちゃデータ突っ込んだ後からその変なパースクエリって SQL みたいなの発行して、
そう。
で、そのデータ元にプッシュ通知を送るみたいなのができて、うわ、すげえ便利だけど、裏側これ運用大変だろうなと思ってたんですよね。
そうそう。
うん、
で、僕が作ってた社内パースも最初モンゴで運用してたんですけど、
うん、
インフラの人たちがちょっとモンゴは勘弁してくださいって言われて、でもアプリ的にはスキーマレスでいろいろクエリとかはげて便利だったんで、
うん、
僕この後でショーノートに貼っときますけど、モンガリーっていうジェムを作って Ruby の、
うんうん、
これはあのモンゴの API を投げるとポストグレスの JSON のクエリに変換してくれるっていうやつなんですよ。まあ、普通は逆なんですけどね、
うん、
普通はモンゴをバックエンドにしてそのアクティブレコードから触れるとか、
うん、
普通はそっちが多いと思うんですけど、僕の場合逆で、あのアプリはもうすでにモンゴ前提で書いてあるんで、それをポストグレスのバックエンドで動かしたいっていう、そういうすごい限られた用途のために作ったんですけどね、
うん、
でもこれやるとあの Amazon のなんだ RDS でポストグレス動かせるんで、
はいはい、
社内的には嬉しいっていう話でしたね。
宮川さん昔からそういうの作るの好きですよね。なんか PHP のセッションをパールで扱えるやつにするとか作ってましたよね。
ありましたね。
うん、これ何に使うんだろうなと思ってたんですよ昔。
あれね、僕が作ったパールモジュールの中で、
うん、
かなり5本の指に入るぐらいの人気があるモジュールです
。そうなんだ、
うん、僕は1回も使ったことないですけどね。
でも大体なんかヤプシーとか行くと、あのモジュール使った発表って大体変態系の話で、いかにしてパールから PHP をハックするかみたいな話でよく使われてて、そういうもんじゃないんじゃないかな。
そうなんです。そういうの結構好きですね。なんか他のシステムであるデータを別のプログラムから読めるようにするとかね。うん、アダプターを書くのとか結構僕好きですよ。
なるほど。
まあそんなとこですか。
うん。もうちょっとジェネラルな話題。
うん。
面接の話。
面接、
うん、うん。いや、一度面接の話をちょっとしたら面白いかなとずっと思ってて。で、森田さんがちょっとしたって言ってましたよね。
あと、広島さんもちょっと話したと思います。
うん。
うん。まあ、いわゆるアメリカの面接の仕方と、まあ、うん、日本と多少違うところももちろんありますしね。
うん。
うん、
僕はまあそういうこう地域差というより、いわゆるエンジニアの面接でどうや、あ、しかも面接する側の視点で、
はい。
面接でどうやって、どういう質問してますかとか、どういうふうにやったらよかったけど、どういうふうにやったらダメでしたかとか、そういう話をちょっと聞けると面白いかなと思ったんですけどね。
はい。
うん。あの、というか宮川さん面接官やってます今。
うん、今やってます。僕はあのクックパッドにいた時は3年間で1回もやんなかったですけど。
おお、そうなんだ。
はい、まあ一応 US の社員っていうのもあったんで。
あ、そうかそうか。
まあ地域もありますしね。
うん、
あの、まあ、何回かね、あのこの人入りそうなんですけどちょっと話してみてもらえますかとかいうので話したことはあるんですけど、
うん、
基本的にその面接してこう評価をしたりとかっていうのはしてなかったです、
うん、
で今新しい会社はむしろハイアリングマネージャー的なポジションになってますね。
あ、そもそもそういうポジションなんですね、はい、
この人最後にあの採用するかどうかを決めるときの一人に一応なってます。
現場の人は面接します？
そうですね、現場で、現場というかそのもし入るとしたらチームメイトになるエンジニアの人が、
うん、
少なくとも2人、
はいはい、
大体の場合は3人か4人あの順番に面接をして、でその後、まあ、そこが大体OK だったりしたら、あの、来て、マネジメント層とか、
うん、
あの、リーダーシップの人と面接をしてっていう感じですね。
それは、その人たちは、1対1で面接するんですか？
あ、全部1対1です。
ああ、やっぱりそうなんですよね。
はい。
いや、僕ももうずっと、自分が採用プロセス作るときはそうしてて、
うん、
あの、2人で1人を面接とかってのは基本なしにして、あの、1対1で面接してもらってっていうのを、しかもその、いきなりマネージャーが出てってとかじゃなくて、最初に、なるべく、あの、現場の人が出てってっていうのをやってっていうのをずっとやってたんですけど。
うん。
うん。
いや、日本が、その、複数人対一人でやるっていうのが、
多いですね。
多いですよね。僕の、うん、あの、なんていうか、見聞きした範囲だけの話ですけど。うん。
しかも、あと、あの、現場の人がやらないで、あの中間管理職の人とかがいきなり出てってやるみたいな話とかも多いです。
うん。
で、あとまあ、大きい会社にありがちなんですけど、全くエンジニアじゃない人がいきなり出てって面接して、で、エンジニア落とすみたいなこととかもあって、まあ割と 日本の場合あまりこれだっていう体系だったプロセスはないんですけど、まあ、あまり良くないなってプロセスが多い気がします、
ね。うん。うん、あ、一応でも人事の人が最初にスクリーニングするっていうのはありますね。
うん。まあでもそれってスクリーニングじゃないですか。
はい。
なんかスクリーニングと権限持った人が、よしあしを見るってのはまたちょっと別ですよね。
そうですね。
うん。で、そのよしあし見るっていうことでエンジニアじゃない人がやってるっていう会社も時々結構ありますね。相変わらず。うん。
結構だから、成長スピードが速い会社だと、
うん、
その表側からジョブページから応募してくる数がやっぱすごい多いんで、さすがにその一旦フィルタリングしないと全員をね面接していられないわけですよ。
そうですね。しかも最近結構カジュアルに話聞きに来てくださいみたいな会社とか、まああるいはそれを後押しするサービス、モンテッドリーとかあるんで、
うん、
なんかあんまり、いや、入るつもりあんまないんですけど、ちょっと面白そうだったんで話聞きに来ましたみたいな人が来たりするんですよね。
そうですね。
で、それを現場のエンジニア全員がやってると、本当に面接だけで一週間終わっちゃったりするんで。
うん。
まあ、だから人事の人に手伝ってもらったりとかってのは、まあまああると思うんですけどね。
うん。あと、うちの場合はフィルタリング、スクリーニングと、あとはその社内からの紹介。
うん。
前、この人と前一緒に働いたことあるとか。
うん。
っていう場合はもうスクリーニングがかなり、まあ、飛ばすまでいかないですけど、
うん、
かなりこう、優位な段階で入りますね。
うん。
てか、むしろそういうのがないと、相当レジュメが良かったりとか、
うん、
リファレンスでこの人いいですよっていう推薦がないと、なかなか面接までたどり着けない可能性もあります。
なるほどね。
うん。
まあ、僕の場合、現場の人に最初にやってもらってるのは、どっちかっていうと、もしその人が本当に入った後のことを考えてて、要するに、自分が面接して OK 出したら、取った人ってコミットしたことになるじゃないですか、その人を採用したってことに。
はい。
うん。だから、入った後に自分が OK 出して採用した人だから、オンボーディングっていうか、いわゆる会社にきちんとなれるっていうところまでサポートしてあげなきゃなっていうモチベーションが湧きやすいんですよね。
うん。
だから仲間に、入ってきやすくなるっていうか、採用された側も。
うんうん、
だけど、CTO みたいな人はいきなり面接して、あ、君 OK パスって言って、現場の人一切回ってなくて、で、当日いきなり来ると、なんか新しい人来たけど、あれ誰みたいな感じになっちゃって。うん、でしかもその人がなんか、現場の人から見た時に、ちょっとカルチャーがマッチしてないと、なんでこんなやつ取ったんだみたいな話とかになって、
うん、
結構そうすると、組織壊れるんで、なんかそれも含めて、なるべく現場の人が、しかも1対1でやってもらうのは、なんか、二人とか三人で面接すると、すごいバイアスかかっちゃって、あと自分が手を挙げたっていうか、隣の人がいいって言ったんでとかいう感じになってくんで、
うん、
まあ、それもあって、一対一でなるべく面接してもらって、現場の人三ステップぐらい踏んでっていうことをやってるんですよね。
うん。
うん。
一対一で面接した後に、個別の評価を他の人と話さない段階で、サブミットしてもらうっていう。
ああ、そうです。それもやってます。うん。とにかくバイアスをかけない。だから三人でただ同じ質問をしちゃうと、候補者の人が、また同じ質問かってなっちゃうんで、一応三人で面接始まる前に自分はこういうこと聞きますっていうことだけ、
うん、
宣言してもらって、で、役割分担してっていう感じでやってるんですけど。
そうそう。まあ基本はそうなんですけど、なんか、最近聞いた話で面白かったのは、
うん、
なんか違う二人で、
うん、
ほとんど同じような質問したら、2回目に聞いたらすごいネガティブな返事が返ってきて、
あ、
でそれは雰囲気だったのか、なんかなんだか分かんないですけど、
うんうん、
すごくその2回目の質問で本性が分かったっていうかそれですごいマイナスになった人がいまして、
なるほどね。
だからそういうパターンももしかしたらあるかもしれないんですけどね。
なるほど。
うちの場合はなんか、まあ、多分ほとんどの会社がそうだと思うんですけど、評価基準が、うん、プラス1、プラス2、マイナス1、マイナス2で、
うん、
まあ、プラス2っていうのはもう、この人を雇わないんだったら俺が辞めるぐらいの勢い。
あ、
からもう絶対取ってくださいっていう。
なるほど。
そういうプラス2で。マイナス2だったら、この人を採用するなら俺辞めるぞっていう。
なるほど、なるほど。
ことなんで、まあ、相当よかったり悪くなければ、その評価はほとんどつかないんですけど。
へえ、それ面白いですね。
うん。
その強弱をつけるってのはいいな。それ僕もちょっと。今度やってみようかな。
うん。
うん。
そうっぽいですよ。で、まあ、プラス1、マイナス1はもちろん、いいと思う、悪いと思うっていう、一般的な評価ですね。うん、
もうプラス2とかをしたら、じゃあお前その後メンターやれって言いやすいですね。
そうそうそう。
お前が採用するって言ったんだから、当然教育お前やるよなっていうふうに。
そうなんですよ。
うん。
なんか前に GitHub のやつで似たような記事見て、
うん、
プラス1とプラス100しかないって言ってて、その人。で、プラス100だったらもうその人がメンターやるみたいな感じだった気がしますね。
うん、確かダイスさんそういうこと言ってたな。
うん。
うん。なんか、ダイスさんが自分でこの人はいいって取った人がいたらしくて、まあそういうのは自分が面倒見るんですよって言って、まあそれが一番いいですよねって話をしてましたね。
そうそう。うん、技術的なレベルとかはどうですか？
そう、そこがね、だからどうやってみんなやってんのかなっていうのが多分一番みんな気にするとこだと思うんですけど、正直正解がないんですよね、これね。
うん。
うん、
僕もね、今回入るときとか、最近こっちの採用とかの本を読み見たりすると、
うん、
技術的なね、テクニカルな面接の仕方とか、
うん、
ホワイトボードでプログラムを書くとか、まあ、いろんなパターンあると思うんですよね、
うん、
で僕も一時期技術的なことをちゃんと見るべきだよなとか思ってたんですけど、
うん、
この1ヶ月2ヶ月ぐらいはなんかあんまコーディングとかで見ない方がいいなっていうのに揺れてて、
そうそうそう、いやそうなってく、僕もね全く同じ心理過程を経て、
そうそうそう、
なんか逆にアンチパターンが多すぎるんですよね、その技術的なことを見るっていうことに関して、
うん、
よくほらプログラムを目の前で書かせましょうみたいなのあるじゃないですか、
はい、
うん、だけどよく冷静に考えると普段の業務の中で人から見られてる状態でプログラムを書くことってほとんどないんですよ、しかも限られたその短い時間の中で、
うん、
うん、だからなんかその能力って果たして何なんだっけみたいな、
ですよね、
うん、で僕がね結構ペアプロすごい苦手なんですよね、なんでかっていうと人に見られてるとすごいこう集中力、集中できなくてなんかコードちゃんと書けないんですよ、
うん、
うん、だからその人によってはだからその人に見られてることによって実力は発揮できないけど一人にしたらすごいきちんと書けますって人がいるっていうか多いんじゃないかなって僕は思って、でそういうことをやらなくなったんですよね、
うん、
うん、っていう類のことが結構多すぎてなんかやってもよくわかんねえなみたいな、
うん、
うん、とかあるいはやったつ自分がやったつもりになってこう間違って判断するみたいなことが多くて、
そうですよね、
うん、
でうちの場合は今1セッションが45分なんで、
うん、
そこでコード書いたりするのはもう確実に無理時間が足りなすぎるんでもうちょっと一般的な話をしたりとか、
うん、
前の仕事のあれを見てこれはどういうポジションをやりましたかとかどういう、うん、そういうの聞いたら大体どんなところが問題になりそうだなって分かるんで、
うん、
こういうことがあった時はどうするんですかとかそういうのを聞けばある程度こうね全然分かんないで話してるのかちゃんと経験から話してるのかっていうのはもうすぐ分かるから、
そうですね、
うん、
ただコードの良し悪しが分かんないですよね、
まあコードの良し悪しは分かんないんで、
うん、
一緒に働いた人の信頼するか、まあ、GitHub とかにもしコードがあればある程度参考になるしっていう、
そうですね、
感じですよね、
うん、けどあとほら GitHub も見ましょうみたいな話あるけど割と僕すごい人で GitHub 全然使ってないってか、コードパブリックにやってない人たちいっぱい知ってるんで、
うん、
なんかこれも結構アンチパターンなんですよね。だから、プラス要素にはなってもマイナス要素にはなり得ないじゃないですか。
そうそうそう、
うん。
多分前もなんかこの話した気がしますけど。
そうした気がする。
うん、
あとはね、結構、そうですね。まああと問題出すやつあるじゃないですか。
はい。
で、あれはなかなかこう、いい問題を考えるのが難しくて、なんかこう、どうしてもこの、知ってるか知ってないかっていうところが鍵になりがちなんですよね。
うん。
うん。たまたまその問題、過去に似たようなものを解いてれば、スパッと答えられるけど、知らなかったから答えられなかったとか、まあ、あともう一つあるのが、問題を出して答えられるかどうかみたいなのを見ていくと、その問題出した側の人たちと似たような人たちが集まってくるっていう問題があって。
ああ、うん。
うん。要するに、その問題出した人たちの技術の持ってるスコープとかレベル感がそのある意味リミッターになっちゃって、
うん、
自分たちとは全然違う類の技術がものすごい得意って人を落としてしまうっていうことが発生するじゃないですか、
うん、
うん、で本当は一番欲しいのって自分たちができないことできる人が欲しいはずなんで、
そうですよね、
うん、
だからコーディングクエスチョンになるとそう出した人が解ける問題しかもちろん出さないわけだから、
そうそうそう
そうですね、
そうなんですよ。だからなんかね、レールズ使ってる会社で、例えばなんか、物作ってきて、判断しますとか言うと、 みんなレイルズで書いてくることを期待するんだけど、
うん、
で、レイルズあんま普段書いてないことない人が持ってくると、レイルズ的なコードとしては、みたいなコードがいっぱい送られてきて、で、みんなどうするみたいな話なんで、これ意味なくねみたいなこととかも起こるんで、なかなかやっぱ技術をなんか問題出して見極めるのは難しいなっていう気もするんですよね。うんうん、
一応、まあ、大体としてあるのは、すごい簡単な、簡単なというか小さいスコープの限られた、アプリケーションを持ってきて、
うん、
ペアプログラミングみたいにして、その場でまあ書くっていう。まあ、さっき直江さん、人に見られて書くの苦手って言ってましたけど、
うん、
まあ、もちろんそれが苦手な人もいれば、それである程度力が測れる人もいると思うし、
うん、
まあ、そういうのが多分一番本当はいいんですよね。
そうですね。
ただ、実際に、現場で使ってるコードをそのまま持ってくるのもなかなか難しいし、
うん、
1時間2時間のセッションでどこまで測れるかっていうのも分かんないんで、
そうそう、
難しいことは言ってましたね。
比較的良かったのはあれですね、まあ今の話と近いんですけど、結構プリミティブな問題で出して、問題に問題をその場で重ねていくっていうか、
うん、
最初から答えが決まってる問題を出すんじゃなくて、すごいなんか例えばなんか、こう配列に並んでる数字ちょっと相当してみてくださいとか言って、じゃあその相当してるのに、がもしこういう度合いだったらどうしますとか、あ、でもそこで素数だけ取りたいときどうしますとか、なんかそういう風に出していくみたいな、
うん。
で、ただそれに答えられたかどうかが重要なんじゃなくて、その問題どういう風に解決したかってとこを見るっていうのをやると、まあまあいいっていうのがあって、
うん。
で、あとその時に Google で検索しても何してもいいですよって言って、制限をかけないっていうことをすると、まあ、だからググって解決してもいいし、うんって自分の頭で考えてその人とディスカッションしてもいいんだけど、
うん、
まあそうするとなんか、ずっとグーグルで探してて答えが見つからないのに、いつまで経っても自分で頭使い始めない人が分かったりとか、そういうことがあるっていうのはありましたね。うんうん、
まあこっちだと、いまだに大きいソフトウェアエンジニア企業の場合は、例えばマイクロソフトとかグーグルとかアマゾンとか多分そうなんですけど、
うん、
まあホワイトボードでコーディングさせる、なんかアルゴリズムを与えてそれを書くとかっていうことが多くて、
うん、
まあ、もちろん最初からパーフェクトな答え書けてもいいんですけど、それよりは質問を出した時にその質問の、まあ、大体こう漠然としてるわけですよ、
うん、
なんか質問自体が細かいところあんまりこうなんていうか指定してない、
うん、
でコードを書き始める前にその質問の意味をちゃんとこう聞いてきて、
うん、
このそれ今整数の話をしてますけどマイナスだった場合はどうすればいいんですかとか、
うん、
そういうとこちゃんと質問してで、まあ、答えを探れるとか、
うん、
あともし途中で引っかかったらちょっとここは分かんないんで、まあ、仮にそういう関数があったとして進めますみたいな感じでこうやるとか、
うん、
まあ、そういう能力の方を見ることが多いっていうふうには言われてますね。
なるほどね、
うん、
だからそれもちょっと話が、ただね、その問題、いや、それこそこの多分、宮川さんがシェアしてくれたスタートアップインタビューズ F ワードみたいな、
うんうん、
ザック・ホルマンが書いてるやつに、多分途中に出てきて僕ちゃんと読んでないからあれなんですけど、これってあれですよね。なんかこのメソッドをちょっと Ruby で書いてみてくださいって言って、その人がワンライナーで Ruby で書けました。で、それでもいいんだけど、スタンダードライブラリー、使えなくて200ギガのファイルだったらどうしますって言ったら、
うん、
そんなこといつ書くんだみたいな、そういうこと書いてるのこれ、ね、いや、そうなんですよ。だから、さっきの、だから、目の前で見られてる時にコード書くことって少ないですよね問題と近くて、
うん、
なんか実はそうやって出してる問題多くって、現実の場面でそんなことに出会うことほとんどないみたいな。
うん。
うん、そんなの別にライブラリ使えばいいじゃんみたいなことが多かったりとかするんで。
そうですよね。
うん。それが本当に果たしてその人本人の実力なのかって言うとよくわからんっていうのがあって
です、うん
うん、
まあだから本当にコンピューターサイエンスのバックグラウンドが欲しいってもう分かってればもちろんいいですけど、
そうですね、
一般的にもうスタートアップで今ウェブのエンジニアが欲しいとか、
うん、
データベースとウェブとフロントも全部含めてできる人が欲しいとか言うんであれば、そこにコンピューターサイエンスのクイズみたいな問題出してもどうしようもないですよね。
そうそう。てか、それされたら俺が落ちるわ、みたいな。自分が受からない問題を人に出すみたいな。
そうそうそう。このザック・ホルマンって、まあ、GitHub で、まあ、10人ぐらいのところに入って、最近1年ぐらい前に辞めた人なんだけど、
うん、
まあ、ある会社のディレクター・オブ・エンジニアリングのポジションに応募したら、
うん、
こう最初はまあ、あのエグゼクティブ、マネジメント層と話して、まあいい感じだったからっつって現場の人と最後にあの面談したらしいんだけど、
うん、
その面談したのがジュニアのフロントエンドエンジニアで、
うん、
なんかすごいどうでもいい JavaScript の質問とかされて、
うん、
でブチ切れたっていうことが書いててあブチ切れたかどうか分かんないけど、うん、なんでこの最後にくだらないインタビューを されなきゃいけないんだっつって怒ってるっていう。
ああそれね、そうそう、それもありますよね、
うん、
その会社の程度が分かっちゃうっていうね。
そうそうそう、
うん、下手なことを聞くとっていう。いやそれで今ね、リビルドFMのタグに書いてるんだけど、企業側の都合だけで言えば土日数回一緒に働くのが一番楽そうって書いてて、
うん、
あ、一日入社体験入社やってますって人もいますね。
そうそう、
うん、で僕も過去にこれやったことがあって、これはまあ確かに良いんですよ。一週間ぐらいちょっと働いてもらって、まあもちろんあのお金もきちんと出して、
うん、
タスクをやってもらうっていうのをやるといいんですけど、これね、ダメだった時が辛くて一週間一緒に働いてるんで結構仲良くなっちゃうんですよね。
あ、
ですごい情も空いてるんで、いやでもこれちょっと無理だなって思う時にすごい辛い気持ちになるっていうでもこれは確かにわかる。ただまあかなり企業側の都合なんで、まあうまくやらないといろいろ問題があるなっていうのはありますよね。
多分これヘロクとかもやってると思います。
うん、
昔記事読んだことあるし、あのだから1週間とかお金出して来てもらって一つの小さいプロジェクトを一緒に働いてで決めるっていう、
うん、まあね、業務委託みたいな契約を結んで、そうですね、うん、
いやでもこれはいいんですけど、あのやる受ける側の負担が大きすぎるんで。
そうなんですよね。だからすごい最初からものすごくマッチしているようなブランドの高い会社だとできるけど、
うん、
あの、なんていうんですか、何も知られてないようなベンチャーで他の会社とその人競合してますとか、こんなことやったら、いや、いいですって言って、
そう、
その人いなくなっちゃうかもしれないですね。まあだから、いろいろ話してるんですけど、これだっていう正しい方法はないですっていう結論なんです。
まあ、あったら苦労しないし、
うん、
あの会社のフェーズとか欲しい人材によって方法が変わるのはもちろんそうだと思いますしね。
そうですね。あとね、僕、あ、一つ良かった、もう一つあるのは、ね、あの、コード書いてもらう場合は、もしその人がパソコン持ってこれるようだったらその人に持ってきてもらって書いてもらうっていうのはすごい良くて、
うん、
うん、でこういうコード書いてくださいってパッてこう Mac 開いて、でバッとこうなんかターミナルがでなんかすごいカスタマイズされた出てきて、ババッとこうなんか普段使い慣れてるエディターでガーッとコード書き始めたら、ああもうこの人大丈夫みたいな、
うん、
そういうのあるじゃないですか。
ありますね。
うん、この人はもう日常的にプログラミング好きでやってるなっていうのがわかるんで、うん、いやまあこれもあのプラスの情報であって必ずしもそうじゃない人もいるんであれですけど、まあやっぱり普段の環境でやらせるといろんなことがそのこっちでも見ようと思ってなかったところが見れたりするんで、
うん、
うん、まあそれはすごいいいっていうのがありましたね。
そう、僕なんか去年の夏ぐらいの回で最近アトムを使ってコーディングする機会があったんですけどって言ったのは、
うん、
なんか面接行ったらその人のコンピューターでコード書かなきゃいけなくて、で Emax の設定ファイルとか持ってくるのめんどくさいなと思って、じゃあ Atom で Emax ボードを使えばいいかと思ってやったんですよそう。
なるほどね。
そういうこともありましたね。うん、いや、なんかそういうの、そういう機会があると、あんまりこう、設定をしない方がいいなっていうのは思ってしまうんですよね。
ああ、なるほど。
デフォルト設定中っていうのあるじゃないですか。うん、誰のコンピューターでも書けるっていう、
うん。ちょっと面接じゃないんですけど、僕は逆に苦労したって話なんですけど、
うん、
あの僕グリーンに転職した時に、それまでハテナの時にずっと Windows 使ってたんですけど Mac に変えたんですよ。
うん、
うん、まあ Mac も昔使ったことあったんであれなんですけど、ただなんかあのやっぱりいきなりあのパソコン OS 変わったんで、やっぱなんかいろんな細かいことでつまずくことが多くて、でしかもそれとその転職のオーバーヘッドが重なって、めっちゃなんかその最初の頃すごいこうなんか何やるにもパソコンがうまく使えないみたいな感じで、あの人大丈夫かみたいな、うん、感じになってて、だからなんか結構その普段使ってない道具でいきなりその新しいことやるとパフォーマンスが出ないっていう問題が結構あってですね。
それあります。
うん、だからそれもあるんで、面接で全然違うデータで書いてもらっても実はわかんないんじゃないかみたいな、ちょっとあるかなって、うんうん、
いや僕のチーム来週再来週から新しい人が来るんだけど、
うん、
なんか昨日かな、メールが来て、なんかもう今の会社今週で終わりだから、
うん、
なんか1週間の間に見といた方がいいのとかあったら教えてって言われて、すごい真面目ないい人だなと思ったんだけど、
うん、
でも彼のバックグラウンド僕も知ってるんで、あんまりそんなんないよっていう話をして あの一応技術を全部一通り使ってるツールとか紹介して、この中でまあ一回も触ったことないとか聞いたことないのがあればちょっと調べてみてもいいかもしれないですけどっていう話はしたんですけどね。
うん、うんうん。そうですね。あ、そうです。その時僕言語もすれば確かに変わりましたからね。パールから PHP に。
うん。
お、なんか何もできない俺。まずいみたいな。
そうそう。いや、でもうちの今会社とか、あの、うん、Go を結構システムで使ってるんですけど、
はいはい、
うちに入って Go、初めて Go をやるっていう人がすごい多いですよ。
うん。
だから今、あの、Slack に Go っていうチャンネルがあって、結構毎日、まあ、初歩的ではないですけど、うん、なんかすごいいろいろ質問が飛んでますね。
こういう時どうするんですかとか。
そうそうそう。
うん、なんでジェネリックスないんですか
さすがにそういうトロールはないけど、まあ、Ruby ではこうやるけど、Go ではどうやるのとかいう質問は毎回飛んでますね。うん、
ええー。
うん、
なるほどね。いや、まあそんなわけで、
うん、
面接、うん、やっぱり魔法の方法はなかったなっていう話でしたね
でも直屋さんは技術顧問だけど面接も見るんですか、
う
ん、
いや、もう今はやってないです。このだから2年ぐらいはエンジニア面談っていうのは、あの最後になんかそれこそあれですよ、あ、まあちょっと自分で言うのもなんですけど、直屋さんが出てったら確率上がるかもしれないから出てくださいって言って、あ、まあ雑談するっていうことはあっても、僕がその判断を、てかおかしいですかね、顧問が。あの、採用の可否を判定するの。だから動機づけはすることはありますけど。
うん。うん、だから、直江さんはどういうふうに面接をするかっていうのを、まあ、あの、相談することはあっても、
うん、
実際の一人一人を面談するっていう立場じゃないですよね。
とは今はやってないですね。
うん。うん、
まあ、それこそグリーンに行った時はすごいたくさんやって、それこそたくさんやってると、さっきのそのなんか、うん、コーディング面接してもよくわかんないなみたいな気持ちになっていくっていう、
うん、
そういう感じでしたね、うん、
それはなんかでもさ、あれですよね、松本さんの技術顧問スタイルだと、
うん、
面談の時に松本さんいますよっていうなんかアピールとして使われるっていう話もしてたじゃないですか。
そうそうそう、うん、
まあそれはそれでそういう価値を提供できるっていうのはね、限られた人しかできないからいいとは思うんですけど、
うん、そうですね。ああ、だから今の話を聞いて逆の立場のその面接受ける側の人の立場になって言うと、まあ要するに自分の力が最大限発揮できそうだというスタイルに持ち込むっていうのがやっぱ重要だなと思ってて、
うん、
うん、なんかその、あの、相手がこういう時はどうですか、どうですかって言ってくるのに対してこうですね、こうですねって答えてると、なんか、なかなかその自分の本当はこういうことをアピールしたいのにっていうところに行けない可能性があるから、
うん、
なんかそういう話ばっかりになってきたら、いや、ちょっと待ってくださいって言って、あえてその、こう、これ見てくださいみたいな方向に持ってく方が、トータルではいいんじゃん。てか、面接してる方も楽だなと思って。
そうですね。
うん。自分の長所を引き出してくれるって前提でいると、まあ、マッチしないことがすごい多いんで。
うん。
うんっていうのは思いますね。なんか新卒の面接対策みたいな話になっちゃったけど。
まあでも、する方としても、あの、質問してもなんか、はいとか、いいえとかしか返ってこなかったら辛いんで、
うん、
まあ質問したら自分、あの、ちょっとその質問に直接関係ない話でもガンガン話してくれたら、それに対してまた質問が湧いてくるってこともありますしね。
そうですね。
自分の話したい方向に持ってくっていう話術は、話術っていうのもあるんですけど、うん、まあ重要ですよね。
うん。そうそう。まあ、そんなとこ
ですか。そんなとこですか。
うん。
うん。
意外と話しましたね。
話しました。
あんま今日、ネタをがっつり仕込まなかったんで、いけるかなと思ったら、意外と面白かったっていう。
いや、いけますよ。大体ね、はい、もう、話は無限にあるんでね。
話は無限にある。
大丈夫です。
はい。
じゃあ一回、あの、締めるということで。
アフターショーに。
はい。紹介した URL とかリンクは、rebuild.fm/129。129から見れますのでお願いします。サポーター登録も最近また増えてきてるんで、どんどん購読していただけるとありがたいです。リビルド FM/サポーターの方から見れますのでよろしくお願いします。
はい、
はい、というわけで直江さんでした。
はい、
ありがとうございました。